ございます。一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの大いなる皆を心から賛美いたします。すぐに1週間の歩み、それぞれの歩みがありましたけれども、神様が守り助け、必要なものを与えてくださって、支えてくださり、こうして、週の初めの朝を迎えることができ、皆さんと一緒に礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。主をどうぞ私たちの礼拝を受け入れてください。私たちの祈り、賛美、捧げ物を主が受け入れてください。今日もあなたが御言葉を持って私たちに語りかけてください。あなたの御心が何であるかを知ることができるように、そしてあなたの御心を知り従うものと導いてください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。今週の16日はですね、国連が定めた世界食料デーの日になっています。で、私たちの教会もですね、この国際食料デーを覚えて、来週の日曜日の礼拝の献金の半分を、このところに、このために捧げようということになっております。で、今日はそのことも含めてですね、世界の貧困とか飢餓を皆さんと一緒に考えてみようかなと、そのように思っております。で、皆さんの手元にですね、2枚プリントがあるかと思いますので、それに沿って、最初の部分は説明させていただいて、で、あとの時間、先ほど開きましたイザヤ書の方から、お話をしたいと思っております。で、プリントにも書きましたけれども、国連っていう団体がありますよね。で、その団体では、その世界食糧デーを定めているんですけども、なんと2030年にはですね、世界の貧困をゼロ、飢餓にゼロにしようという目標を立てて、いろんなプロジェクトを行っていると聞きました。で、ところがコロナでですね、状況は非常に悪い状況になっておりまして、なかなか2030年までには達しないんじゃないのかなっていうような声もあるそうであります。で、世界の貧困飢餓を考えるということは、私たちの日々の生活、食生活をまた見直す、考え直す時でもあるかと思うんですね。ですから、遠い国の話じゃなくて、私たちの身近な問題でもあるということを一緒に考えてほしいなと思います。本当はですね、私がパソコン上手に使うことができればですね、本当はパソコンを使ってですね、世界の貧困とかを写真とか図とか、それを見ていただきながら説明できれば一番いいんですが、なかなかそこまで私できなくてですね、ノートつかプリントにまとめさせていただきました。で、まず最初にですね、世界の貧困はどういうふうになっているのか、現状ですね、でありますけれども、今世界の人口は、72億人いると言われております。非常に人口が増えているところが国もありますし、そういうところは本当に貧困の問題とかも、人口減る分食料もいるわけですから、 貧困問題をこの課題にしているところもあるかと思うんですが、まあ、そういう中で世界の飢餓人口というのは8億2000万近くいるそうであります、まあ、9人に1人の方が、まあ、貧困、まあ、飢餓の状況にあるということです。でそこにちょっと飢餓とは何かということで、書きましたが、長期間にわたり栄養不足が続いて生存と生活が非常に困難な状況のこと、それが、まあ、飢餓というふうに言われています。で、まあ、8億2000万近くいるわけですが、その内訳はアジア、まあ、インドであったりですね、バングラディッシュであったり、あるいはフィリピンの一部であったり、あの広い中国の一部であったり、まあそういうことを含まれて5億ちょっといるそうであります。アフリカもまた私たちの知るところでありますが、2億5000万近くの人たちがこの飢餓の状態にあると言われております。まあ、本当に、世界全体で考えなければならない。今環境問題もですね、本当にこうグローバル的になってきたということが言えますけどもね、一つの国だけで安心できないという大丈夫だっていうそういう状況ではなくて、貧困も同じようにね、本当に一つの国だけの問題じゃなくて全体で考えなければならないような状況にあるかと思います。そして、次でありますが、本当にポイントポイントだけしか説明できませんけども、世界の貧困あるいは飢餓の原因はどこにあるんでしょうか、どこにあるのか、4つほど書きましたけども、まあ皆さん分かると思います。自然災害ですよね、まあ、温暖化による、まあそういう気候の変化あるいはまあ地震が起こって津波とか洪水あるいは干ばつによる、そういうことが起こっております。それから紛争による飢餓、ね、内紛、まあアフガニスタンは今大変ですけども、本当に、そこにいる多くの人たちが、危険を感じて隣の国に逃げていく、まあ、難民が増えていくんですよね。難民の人たちはいっぺんに食料問題かかってきますよね。テント生活、食べ物がなくない、ない、そういう状況に追いやられていくということもいっぱいあります。それから慢性的な貧困による飢餓っていうのがあると言われております。まあ、一時的な、まあ、さっき言ったような自然災害的なものもあれば、慢性的貧困っていうとですね、農民の人たちが土地とか水、種を、この確保するお金がない、自給自足ができない、でなかなかそういう状況から抜け出せないという、そういうことがあるそうであります。後で説明しますけども、日本国際飢餓対策機構っていうのはただお金を送って、それで終わりじゃなくて、そういう技術指導とかですよね、農業技術指導、ちゃんと自分たちで自給自足ができるようなそういうプログラムをですね、こう提供して、そのために、活動しているという働きもあります。この点におけるその援助というものも実際にあるわけですね。それから今日私たちが考えてほしいことは4番目のですね、食料供給バランスの偏りっていうのが、現実にあります。世界で年間26億トンの、穀物が生産されているそうであります。まあ、莫大な数字なんでピンとこないんですけども、でちょっと上の方に四角で枠を作っているところにですね、この26億トンを72億人で割ると1人361キログラムという計算になります。 で下の1人当たりっていうのは1人当たり1年間180kgを、まあ平均してですよ、必要はその180gあれば必要が満たされる。だから足らないわけじゃなくて、人数に足らないんじゃなくて2倍の食料があるんだけども、それでなんで貧困があるのか、なぜ飢餓って状況を招いていくのかということ、分配の問題なんですよね。先進国、まあ日本もそうです、アメリカもそうです、ヨーロッパのインドやドイツやフランスやイタリアやイギリス、豊かな国がいっぱいあります。一方貧しい国がたくさんあります。人口の2割に満たない先進国がその穀物の半分以上を使っている。いや、消費している。で、そのうちの穀物はもちろん人間だけじゃなくて、ね、米とか麦とか人間だけじゃなくて、牛とか豚とか鶏、ね、を養うために、私たちの肉とするために、その穀物をたくさん使っているわけですよね。まあそういう状況で、私がここで、言いたいことは、たくさんのものを捨てている、無駄にしているという現実です。日本は年間5800万トンの食料を輸入しているそうです。自給率は 38%ね、本当にバナナ、フィリピン産、肉もアメリカや、ね、いろんな国から肉が入って、もういろんなものは輸入品が多いと思うんですよね。これ輸入が止まったらもういっぺんに私たちはギブアップしてしまうと思うんですよね。 38%、そしてその中で食料廃棄物がなんと1940万トンあるんだそうです。食品の製造過程において、捨ててくるもの、流通で捨てるもの、消費によって捨てるもの、廃棄される。まあ食べるものもあれば食べられるものもあるんだけど、それを総合してですね、こんだけある。そしてさらに食べられる、本当に食べられる食物のうち612万トンが捨てられているということなんです。皆さん、スーパーがたくさんあります、コンビニもいっぱいあります。そしてそこで弁当やパンがたくさん売られています。でも残るものもいっぱいあるんですね。そういうものは捨てられているわけでしょ。よく聞きます。捨てられて、でまたたくさん作ってまた捨てられる。そういうスーパーや、コンビニだけではなくて、家庭、私たちの家庭においてもしっかり買いすぎ、作りすぎ、食べ残し、そういうものがたくさんあるということであります。人のものだけ買えばいいけれども、あれもこれも買って冷蔵庫に入れて使わなくて捨てるということ皆さんないですか？私いつもそういうのがあると心が痛います。皆さんもそういう心になる時あるでしょう。ね、もう賞味期限が過ぎてたりとか、もうこれ食べれないな、まあ、そういうことがないと期待しますけれども、本当に買いすぎたり作りすぎたり、まあ宴会とかでも時々思います。今みんな持って帰りますけどね、宴会とかでもごちそうがいっぱい出て、お酒を飲むけど料理に手をつけなくて残る、でそのままになってることってよく見かけると思う。まあみんな今 ね、持ち帰ったり、まあ、息子はちょっとコロナで、宴会ももちろんできないし、持ち帰ることもちょっと禁止になっているのかも分かりませんけれども、でも皆さんもね、教会で愛参会した時でも残ったものはみんなで持ち帰れる。もちろんそれ当然なことですけれども、まあ、そういうことが、必要なわけですけれども、本当にこの分配がこううまくいってないというのが今のこの2倍以上の穀物があるにもかかわらず足らないわけじゃなくて、一方ではいっぱい食べて残し捨てる、一方では食べ物がなくて栄養失調になって死んでいく子どもたちがたくさんいる。それを私たちは今でも聞いてきましたし、ここに痛めることであるかと思います。さて、世界の現状はもう本当に、十分説明できませんけれども、こういう状況ですね。で、日本の状況、日本も今貧困の家庭というか子どもたちが増えているということを皆さんニュースでね、聞いているところだと思います。実際に食べ物がなくて1、2、3度の食事が2食であったり、そういう子どもたちも今家庭も増えつつあるということが日本の現状だと思います。相対的に貧困っていう言葉初めて私は調べて学びました。最初説明したのは皆さん絶対的貧困っていうんだそうで、世界の貧困はもう本当に非常に厳しい状況ですよね。絶対的貧困、日本の場合は相対的貧困っていう名前が付けられているそうです。それは平均4人の家族だったら年間このぐらいの収入が必要でしょう、ね、出ますよね。それの半分、例えば100万前後しか収入が入ってこない、年間ですよ、低所得低収入、そういう人たちが増えつつあって、食べることにも困ってきている人たちが増えてきているということですよね。なんと 15.6% という数字が上がっております。で、その中で一人親シングルマザーの人たちによると 50.8% のパーセントが上がります。結婚し離婚していく、離婚する人たちも増えます。お母さんが一人で子供を育てる、なかなか仕事がない、そういう子供人たちが私たちの前にたくさんいると思いますが、そういう人たちの、貧困度っていうのが高いわけであります。で、まあ、原因でありますけども、今言ったように収入が低いということですね。非正規採用の人たちが増えております。さっき言ったシングルマザー、あるいはシングルファーザー、それから皆さん子供だけではなくて、若いお母さんたちのその家族だけじゃなくて、高齢者もまたしかりですよね。年金がわずかしかない、で生活が大変だっていう人たちが増えつつあると思います。で、そこに書きましたけれども、日本の場合はですね、なかなかその見た目ではわからない、まあね、その 栄養失調でガリガリで痩せてる姿を見たらすぐもう私たちはショック受けますけれども、普段生活してて家もあり、まあ普通の服装もしてるかも分からない、携帯も持ってるかも分からない、でそういう子供たちでも食べるものに困っている人たちもいる。見た目分からない。私たちも多分そんなに日本に貧しい人たちがいるんだという認識がですよね、薄いと思いますけども、いかがでしょうか。私も本当にそうなのかな、ね、世界ではもう本当に食べられない子どもたちがたくさん、もうずっと見てきましたし聞いてきました。日本にもそういう子どもたちがいる、本当かな、なぜなんだこんな豊かな日本の国なのにと思うところではないかと思うんですね。なかなか見えにくいです。あと困ってる人は SOS でなかなか言えない。下に子ども食堂のこと書きましたけれども、日向に2つ食堂があって子どもたちが、来てるそうですけれども、大変な家庭の子どもはそんなに来てなくて、本当に困るね、シングルマザーとかのお母さんと子どもが来てるんだそうです、本当にこう困ってて助けてっていう人はいっぱいいるんだけど、なかなか荒らすことができない。まあそういう奥田先生なんか日本は SOS と言えない国になってしまったってこう言いましたけれども、まあそういう状況がこうあると思うんですね。はい、原因は公的支援の不足もあると思います。まあ、新しい総理大臣になった人にもっと考えてほしいところでありますけれども、そういう公的支援、あるいは貧困の今原因のところを見ておりますけれども、貧困の連鎖っていうのもある。親から子供、またはその子供親になって子供ね、なかなか、貧しい家に学校に行けなかったり、学校にちゃんと行ってないとちゃんと仕事に就けなかったり、アルバイトぐらいしかできなかったり、まあそんなんで循環して連鎖して、その人が大きくなってもなかなかできない、そういうことがあるかと思うんですね。まあそれが日本の今の姿ではないかと思いました。日本の東の貧困、さっきちょっと触れましたけれども、一般の方がこういう子ども食堂を開いてですね、なんとか困っている人の憩いの場にしよう、あるいは本当に困っている人を助けようということで働きをされていることを、知りました。ちょっと代理の方とお話もさせていただきましたけれども、こういう情報を得ることができました。なかなかさっき言ったようにですね、たくさんいるわけじゃないんだけど、本当にこの母子家庭で困っている方たちが出入りをしているということをお聞きしました。まあ、これがですね、まあ、大雑把なんですけども、日本と世界の現状であります。で、2枚目のプリントを見てください。飢餓協会が世界の貧困とか飢餓のことを真剣に受け止めて、取り組んできた意味が数字に表されていると思います。ですね、ハンガーゼロ、昔は日本国際飢餓対策機構というキリスト教の団体です。私の恩師の一人、堀内明っていう人がこの日本国際飢餓対策機構を立ち上げた方で、私もその影響を受けてるかなと思ってはいるんで ですけれども、下にですねその活動支援をちょっと書いていますけれども、どういう活動をしているか、緊急援助、まあ飢饉であったり地震であったり、そういう時に、緊急援助をしております。地震があるとね、日本で地震があるとすぐスタッフが行って状況を把握して、で日本の教会にアピールをして、日本の教会皆さんどうぞこの地震の支援をお願いしますっていう、そういう働き、自立開発協力里親、私たち今一人の子供の里親になって支援しております。ウィリアム・コンドリー・ラモス君、もう8歳、クリマさん8歳、ちょっといたかなちょっと知らない、ボリビアの子供ですけども、この子供の1ヶ月4000ユーロですね、をサポートしております。その子供たちを、まあ、その子供をサポートしております。でこの国際飢餓対策との働き、いつから始めてるかというと、皆さん2003年からしてるんですね。私いつから始めたんだろうか、多分日本国際飢餓対策機構のスタッフの方が来られて講演会を開いて、ね、現状を皆さんに伝えて、それから始まったんじゃないのかなと思うんですが、2003年からずっと、今日まで、その支援をしてきております。で途中からですね、コイノニア教育センター、2012年から、コイノニア、教育センター、市橋先生たちが、ケニアで、スラム街の子どもたちの学校を建てたり、そういう学校のために、支援を私たちも、まあ、藤江兄弟姉妹との出会いで、彼らがケニアでその市橋先生たちと交流があってサポートしてきたということから、私たちもその接点からケニアの働きが始まりました。市橋先生が、サラさんがここに来てくださって、その働きを何回か、報告してくれました。そのことでずっとですね、コイノニア教育センターの働きも続いております。まあハンガゼロがずっとですね、数字を見ると分かるように結構毎年14、5万ぐらい、捧げられておりましたけども、コイノニア教育センターの働きが始まって少し、まあね、こっちの方に、支援が浮くようになって、少しまあ国際飢餓対策の方は少なくはなっているんですけども、こういう働きをしてきました。私はもう一度ここ調べながらですね、飢餓教会ってすごいなと思いました。もう本当にこの2003年からずっと続けておられる、主に思っておられる方が捧げてきてくださっている、すごいなと、改めてですね、思ったところであります。コイノニア教育センターのサポートは下の方に書いてますけども、まあ、この1年間の金額は何に使われているかというと、市原先生、サラさんたちの働き、学校の運営、そして2人の子どものサポート、ちゃんと学校に行ける費用を送ってるわけですよね。でちゃんと学校に行って、だから支援っていうのはただパンをお金を送るだけの支援じゃなくて、そのお金が、まあ、食料に変えられるだけではなくて、そういう子どもたちがちゃんと学校に行って、そして立派な大人になって国のために働く、それは国をまたこう変えていく働きになっていくわけですよね。まあ、こういう働きをしているということを再確認 して私たちはこの働きを、進めていきたいなとするように思います。で、皆さんあとちょっとだけの時間になりますけれども、イザヤ書をちょっと開いてくださいますか。このイザヤ書の58章の6節から、8節を読んでいただきました。何が書かれてあるかということですけれども、ここ読みますと、神様が私たちに望んでいる生活のことが書かれてあります。で、当時のイスラエルの民たちは主が望まれる生活は、神様に近づく道は断食なんだということで、断食を一生懸命守っていたことが書かれたり、その断食がですね、宗教的な行為ですよね。食を断つ、悲しい時、罪を悔い改める時、あるいはまた老いなる祭りの時に彼らは食事を断つという断食をしました。それを神様に近づく道だと考えていました。ところがこのイザヤの時代はその精神から全く外れていてですね、ただ表面的、形式的になってしまってた。本来の断食から外れてしまっていたということが、その前のところから読んでいくと理解することができるかと思います。それで神様は、私の子の断食とはこれではないかというわけですね。私たちは断食もちろん関係ありませんけれども、私たちの信仰生活、こうして礼拝を守り、聖書を読み、祈りの生活をする、それは、まあ、断食とイコールではないんだけど、私たちの信仰的な行為、生活ですよね。宗教的な生活であり、でも私たちはただそれだけで終わってはならない。イエス様は、神様は、私の子の断食はこれではないか、悪の束縛を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げた者たちを自由の身にし、全ての首輝きを砕くことではないか、虐げている者を解放し自由にすること、そして飢えた者にあなたのパンを与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親を帰ることではないか。ここに書いてあります。信仰の、まあ、実践ということをここで教えているのだと思います。本当の断食、まあ、これがイコール断食ということではありませんけども、私の好む断、神様が望んでいること、神様が喜ばれること、信仰者に期待していること、それがここに書かれていると思うのです。あなたのパンを分け与えなさい、余分にあればそれを分け与えなさい、いや、なくても私は捧げることもありますよね。なくても捧げるっていう人も私たちの前にたくさんいます。そのことを、ここで、でそうすると神様は豊かに祝福してくださると、光が輝く、神様が共におられるんだよということが分かるようになる。本当の意味で霊的にも信仰的にも回復へと回復することができることを教えております。私は一般の人の慈善活動とクリスチャンの慈善活動というのは本質的に違いがあると思うんですね。多くの人は、まあ、子ども食堂にしてもそうですけれども、いろんな方がそういう貧困や養家のいろんな問題に取り組んでいる人たちがたくさんいるわけですよね。 私たちと違うのは何か、それは神様が神様を知ること、神様が願っていること、神様が喜んでくださること、それに私たちは応じていく、まあ、信仰ですよね。信仰がなければ神様との関係から隣人を愛するという関係へと深められていくのだと思うんですね。そうでしょ。神様が私たちに、私の子供断食とはこれではないかと語っているわけですよね。神様の御心を行う、神様に従う、その道として神様は私たちがあなたの隣人を顧みるようにと教えておられるということです。また哲也さんは世界に目を向けるということと同時に、まず家族から始めなさいということを残しておられます。家族から始まる、家族で困った人がいたらもちろん助けるということですけれども、まあ教会もそうだと思うんですね。もし皆さん、私たちの教会の中で本当に生活に困っておられる方がおられる、いやまたそういう方が出てくる、その時に私たちが知らなくて世界に目を向けて、あ、世界の貧困のためにどうしましょう、それは私たちの信仰の姿とは言えないと、ね、私たちその日向の教会で、まあ、いろんな経済的な生活違います、年金も違います、本当に自力で生活をされている方もおられます、大変な人もいます、そういう、ね、なかなかわからないです、言わないから、言わないし あんまり知られたくないということもあるでしょう。でも私たちの中で本当に困っている人がいたら手を差し伸べるべきでしょう。身近なところから本当に考えていくということが大切じゃないのかなというふうに思います。さて、いろんな話をしました。最後にですね、箴言の19章の17節を開いてください。箴言の19章の17節を、拝読したいと思います。貧しい、1117ページです。貧しい者に施しをするのは主に貸すこと、主がその行いに報いてください。主に貸すことだ。イエス様もあのマタイの25章の40節で、これの小さいものにしたのは私にしたのだとイエス様はおっしゃいました。食べるものがない人に、着るもののない人に、家のないものにパンを与え、着るものを与え、住むところを用意する、その人私にしたのだとイエス様はおっしゃいました。主に貸すことだ、主がその行いに報いてください。お祈りをいたしましょう。神様、もう一度あなたの御心を教えてくださってありがとうございます。あなたは全ての人をご自身の形に作られた方であります。一人一人を愛しておられます。 今世界を見るときにいろんな事情があるかと思いますけども、富んでいる国もあれば貧しい国、物がいっぱい溢れて捨てるほどのようなそんな国もあれば、食べ物がなくて本当に飢え渇いて息を引き取っている多くの子どもたちがいることも覚えます。この社会の矛盾を心痛めております。なんとか同じようにならないかと願うものであります。どうぞ世界の国が2030年には貧困や飢餓をゼロにしようとしていろんなプログラムをプロジェクトを立てて努力をしています。その働きをしている人たちを神様がどうぞ助け導いてください。私たちもまた自らの生活から変えていくことができるように、主をどうぞ助けてください。食生活においてまた生き方において神様どうぞあなたは私たちに問いかけてくださって、それでいいのかと主よ問いかけてくださって、そのあなたに主よどうぞ答えていくことができますように助けてください。あなたの望んでいる事柄をもっとたくさん教えられて、あなたに従いあなたに仕えていくことができるようにとお願いをいたします。日本の中で本当に困っている人たちをあなたが顧みて助けてください。日向に住んでいる方々のうちにもお望みください。今日来れなかった多くの兄弟姉妹たちのうちに、長く休んでいる方々の上に神様の平安と恵みと祝福が豊かにありますようによります。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。